広報流山2020年8月11日号デイジー版判例レベルは1のみです。ページは1ページから17ページまでです。項目が多い記事にはグループチェックがついています。調べのつかない人名、地名等は一般読みをしています。聞きやすさを考慮して記事の順序を変えて読む場合があります。デイジー版判例終わり。広報流山防災特集号令和2年8月11日ナンバー1578発行流山市編集秘書広報課郵便番号 270-0192 千葉県流山市平和台 1-1-1 電話 04-7158-1111 代表ファックス 04-7150-0111 URL http://www.city-city.nagareyama.chiba.jp/市の人口と予算。8月1日現在、人口と世帯、前月比と前年同月比の順にお知らせします。合計198,046人、165増、4,907増、男97,692人、96増、2,335増、女103,054人、69増、2,572増、世帯83,703世帯、108増、2,626増、予算一般会計910億6,348万5,000円、特別公営企業会計451億3,189万5,000円。告示一面、その時どうしますか。災害からあなたの命を守るために1ページ。覚えておこう。警戒レベルと避難のタイミング。2ページ。自助、共助、公助の連携で地域防災力アップ。3ページ。在宅避難を前提に日頃からの備えを啓発。4ページ。防災について知る、考える。5ページ。令和2年度は市総合防災訓練を中止。6ページ。2面、3面。ハザードマップで危険なエリアを確認しておきましょう。7ページ。避難行動判定フロー。8ページ。マイタイムラインを作っておこう。9ページ。情報収集の方法を知っておこう。10ページ。食料、飲料などの備蓄、十分ですか？11ページ。避難所へ避難する際に。12ページ。災害時のペット同行避難。13ページ。避難所での新型コロナウイルス感染症対策。14ページ。側溝や雨水ますをきれいに。15ページ。自宅が安全なら原則在宅避難を。16ページ。4面、 市の防災対策。17ページ。グループチェックがあります。目次終わり。一面。その時どうしますか？災害からあなたの命を守るために。昨年10月の令和元年東日本台風19号では、市内でも江戸川の水位が上昇し、避難準備や高齢者などの避難開始となる警戒レベル3が出されました。自然災害の発生は避けられませんが、日頃からの備えによって被害は減らすことができます。災害時に自分と家族の命を守れるよう、正しい防災知識を身につけましょう。問い合わせ、防災危機管理課、電話7150-6312、関東地方整備局江戸川河川事務所提供の増水した江戸川の写真があります。担当は高木でした。
覚えておこう。警戒レベルと避難のタイミング。警戒レベルは災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。自分のいる地域が対象となった場合に適切な行動が取れるよう内容を理解しておきましょう。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁が発表。台風や大雨に備えて情報収集をはじめ、災害への心構えを高めましょう。情報収集の方法3面もチェック。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報など気象庁が発表。避難に備え、ハザードマップなどにより、自分の避難行動を確認しましょう。風水害時の避難先、2面もチェック。警戒レベル3、避難準備、高齢者など避難開始、市が発令。避難に時間を要する人、高齢者、障害のある方、乳幼児など、と、その支援者は避難しましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、避難勧告、避難指示、緊急、市が発令。速やかに避難先へ避難しましょう。指定避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。レベル3、レベル4は、自宅が安全な方は無理に避難する必要はありません。警戒レベル5、災害発生情報、市が発令。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。避難するときは、早めに安全に、水平避難、高台の避難先に移動する、1、明るいうちに、2、暴風雨になる前に、家族で避難しているイラストがあります。緊急時、垂直避難、逃げ遅れたら命を守るために、少しでも高い場所へ。高い場所へ移動している人のイラストがあります。担当は中橋でした。
自助、共助、公助の連携で地域防災力アップ。防災に欠かせない考え方が自助、共助、公助です。三者が一体となり、地域防災力を強化しましょう。3つの丸の中に、自助、共助、公助の字が書かれ、互いに手でつながれています。自助、自分や家族の生命財産は自分で守る。共助、自分たちの地域は自分たちで守る。公助、市などの公的機関による救助や支援、 防災対策。在宅避難を前提に日頃からの備えを啓発。コープ野村南流山一番街自主防災会代表高崎忠さん65歳委員千田裕子さん71歳。私たちの自主防災組織はコープ野村南流山一番街に居住する約350世帯で組織されています。堅牢な建物の強みを生かした在宅避難を前提として地震に備えた家具の固定や在宅避難用の備蓄を各世帯に呼びかけています。地震災害時の活動マニュアル防災計画運用編を定めて共助活動の円滑な着手を目指しています。またライフライン寸断時の在宅避難を支えるため市の補助金制度を活用して発電機や投光機などの資機材を拡充しました。今年度は洪水対策編のまとめに取り組んでいます。江戸川から約800メートルの比較的低地に位置し、市の洪水ハザードマップでは7階建てのうち2階まで浸水が予測されています。警戒レベルに応じた避難の呼びかけなどを通じて、避難遅れゼロを重点にします。地震にも洪水にも備え、自分の身は自分で守ることのできる自主防災会を目指しています。コープ野村南流山一番街自主防災会と書かれた倉庫の前に高崎さんと千田さんのお二人が立っている写真があります。防災について知る考える防災展、家庭でできる防災対策から市の取り組みまでパネルや資機材を展示する防災展を行います。日時8月18日火曜から28日金曜、場所市役所1階ロビー、問い合わせ防災危機管理課電話 7150-6312。 博物館企画展流山の災害史、資料は語る。江戸時代以降の流山での地震、水害などの災害関連資料の展示や、現代における防災対策の紹介を行います。また、関連する講演会などもあります。申し込み方法など詳細は、今後の広報流山でお知らせします。日時9月19日土曜から11月29日日曜、9月23日、30日、および月曜休館。祝日の場合は翌日、9月22日は開館。場所、博物館。問い合わせ、博物館。電話、7159-3434。ID、1027500。令和2年度は市総合防災訓練を中止。令和2年度の市総合防災訓練は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。担当は中田でした。
全3面ハザードマップで危険なエリアを確認しておきましょう。各種ハザードマップを活用し、自宅や周辺地域でどのような被害が想定されているか、あらかじめ確認し、屋外へ避難する際のルートを決めておきましょう。ハザードマップの写真があります。洪水ハザードマップ ID 1003697。江戸川が大雨によって増水し、氾濫した場合の浸水想定区域や浸水深さ、避難所などを示したものです。問い合わせ、河川課、電話 7150-6095。 浸水内水ハザードマップ ID100-3698 過去の台風や局地的大雨、集中豪雨の浸水履歴をもとに、家屋の浸水や道路冠水など危険のある場所を示したものです。問い合わせ、河川課、電話 7150-6095 地震ハザードマップ ID100-3694 揺れやすさ防災マップ液状化危険度マップのほか、地域での建物倒壊の危険性を評価した地域の危険度マップの3つを取りまとめたものです。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312 土砂災害ハザードマップ ID100-3702崖崩れなどの土砂災害の恐れがある地区として、県から指定された13箇所をまとめたものです。土砂災害警戒区域等は、名付かり、重い、前ヶ崎、中、下花輪、柴崎の一部地域です。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312避難行動判定フロー。あなたが取るべき避難行動は？フローチャートを読み上げます。ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られていますか？はいの場合、災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です。ただし例外があります。浸水の危険があっても、次の場合は自宅に留まり、安全確保をすることも可能です。1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある。なお、土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンションなどの上層階に住んでいる場合は、自宅に留まり安全確保をすることも可能です。例外終わり。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はいの場合、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいの場合、警戒レベル3が出たら、安全な場所にある親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル3が出たら、市が開設する指定避難所に避難しましょう。ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られていますか？いいえの場合、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市からの避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえの場合、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいの場合、警戒レベル4が出たら、安全な場所にある親戚や知人宅に避難、分散避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル4が出たら、市が開設する指定避難所に避難しましょう。ハザードマップは洪水や浸水、土砂災害などで発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。担当は大江でした。
マイタイムラインを作っておこう。余裕を持って避難。逃げ遅れゼロに。マイタイムラインは 台風の接近時に各自の状況や地域の災害リスクに応じて、いつ、どこへ、どのようなルートで逃げるかを一人一人が考えて作る行動リストです。もしもの時に慌てないよう、自宅や学校、会社周辺の危険度をハザードマップで調べて、マイタイムラインを作成してみましょう。小中学生向けマイタイムライン検討ツール、逃げキッドの QR コードと、ウェブ上でマイタイムラインを作成できる QR コードがあります。洪水に備えたマイタイムラインの例。タイムラインが矢印で示されています。洪水3日前、気象庁などから防災気象情報が流れます。市も避難情報を発令します。情報収集をし、心構えを高めましょう。避難行動の確認をしましょう。気象庁などから氾濫注意情報が出ます。市が警戒レベル3を発令。避難の準備、高齢者等避難開始をします。気象庁などから洪水警報、氾濫警戒情報が出ます。市は警戒レベル4、避難勧告、避難指示、緊急を発令します。避難の実施を開始します。気象庁などから氾濫危険情報が流れます。市は警戒レベル5を発令、災害発生情報を流します。気象庁などでは氾濫発生情報を流します。逃げ遅れたら命を守るために少しでも高い場所へ。イラストが3つあります。テレビで気象情報を見ている親子、地図を確認している人、リュックを背負った親子が歩いているイラストです。雨が強くなってきたら、田んぼや水路の見回りは危険です。傘を差して川の前にいる人のイラストがあります。大きく×印がついています。担当はあかねでした。
情報収集の方法を知っておこう。災害時に適切な行動をとるためには、情報収集が重要です。あらかじめ登録したり、日頃から使ったりして、情報の見方に慣れておきましょう。流山市からの情報。流山市安心メール。あらかじめ登録されたメールアドレスに、防災情報などを配信します。QR コードから登録手続き、または登録用メールアドレス、流山-address@anshin-防災-boosai.net にからメールを送信。自動返信されたメールから手続きができます。ID10-02709 QR コードがあります。流山市公式ツイッター@nag_安心安全 QR コードがあります。防災アプリヤフー、防災速報、緊急地震速報、豪雨情報、避難所開設情報等がプッシュ通知で確認できます。ID10-23362 iOS の QR コードと Android の QR コードがあります。防災行政無線、テレフォンサービス、市内79カ所に設置している防災行政無線から情報を放送します。また、放送内容が確認できるテレフォンサービス、 フリーダイヤル 0120-78-3170  流山災難ゼロでは、最新のものから順に放送された日時と放送内容が自動的に流れます。 ID100-3713 テレビのデータ放送 D ボタン、 NHK 千葉テレビ、 JCOM 統括葛飾のデータ放送 D ボタンで災害避難情報を確認できます。関係機関からの情報源、国土交通省川の防災情報 https://www.river.go.jp/portal/portal/#80 QR コードがあります。千葉県防災ポータルサイト http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/QR コードがあります。銚子地方気象台 https://www.jma-net.go.jp/QR コードがあります。担当は林でした。
食料、飲料などの備蓄十分ですか？防災のために特別なものを用意するのではなく、日頃から食べ慣れている食品などを備えましょう。また、大規模災害発生時には、1週間分の備蓄が望ましいとされています。賞味期限切れを起こさないためにも、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すを繰り返す、ローリングストック法が有効です。備蓄の例、人数分用意しましょう。飲料水3日分、1人1日3リットルが目安。非常食、3日分の食料としてご飯、アルファ米など、乾麺、レトルト食品、缶詰、ビスケット、板チョコなど。生活必需品、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど。飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えをしておきましょう。首相官邸ホームページ、https://www.kantei.go.jp/jp/ヘッドライン headline://防災/備え/sonae.hotmail.html をもとに作成。避難所へ避難する際に各項目にチェックボックスがあります。準備ができたものからチェックを入れましょう。できる限り持参をお願いします。マスク、水、常備薬、体温計、貴重品、毛布、消毒液、食料品。次の備えもあると安心です。懐中電灯、救急セット、軍手、ティッシュ、ロープ、油性マジック、携帯ラジオ、タオル、洗面具、缶切り携帯ナイフ、ライター、マッチ、ろうそく、簡易トイレ、筆記用具、衣類、下着、カッパ、ホイッスル、ヘルメット、ガムテープ、布製。子供がいる家庭の備え、ミルク、キューブタイプ、離乳食、 子供用紙おむつ、お尻拭き、抱っこ紐、子供の靴、女性の備え、生理用品、織物シート、サニタリーショーツ、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザー、高齢者がいる家庭の備え、大人用紙パンツ、杖、入れ歯洗浄剤、補聴器、デリケートゾーンの洗浄剤、お薬手帳のコピー。担当は岡田でした。
災害時のペット同行避難。災害時、避難所にペットと同行避難をすることができます。日頃からいざという時の準備をしておくことが重要です。また、避難所では決められた場所で飼い主自身による管理が原則となります。動物が苦手な方やアレルギーの方にも配慮しましょう。犬を抱いている女性のイラストがあります。日頃の準備、しつけや健康管理、ワクチン接種、迷子札などでの身元、所有者、表示、ペット用防災用品の確保、飲食料品、トイレ用品など、避難時の対策、ケージやリードの利用、避難所における飼育マナーの遵守と健康管理、ペットの避難用品や備蓄品の持参、避難所での新型コロナウイルス感染症対策、新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況下で避難所を開設する場合には感染症対策を講じます。避難所の感染症対策に整備した飛沫感染防止のボックス製のテントが並んだ写真があります。発熱や咳などの症状がある方の避難所、スペースの確保。発熱や咳などの症状がある方がいる場合は、避難所内に別室を設けるなど、可能な限り生活環境を区分します。十分な換気の実施、区画の確保。換気を徹底するとともに、避難者同士が十分な区画を確保できるように、これまでよりも多くの避難所を開設します。また、避難所内が過密になることを防ぐため、近隣の避難所を案内する場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。感染症対策やチェックシートへのご協力を。マスクの着用や手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底をお願いするとともに、毎日感染症チェックシート記入へのご協力をお願いします。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312、ID10256233。担当は村山でした。
木工や薄いマスをきれいに。土砂や落ち葉などのゴミが、側溝や雨水ますに詰まることで、雨水が流れず道路上にあふれ、道路冠水が発生することがあります。蓋の上のゴミを取り除くだけでも、冠水防止に効果があります。これからの台風シーズンだけでなく、日頃からご自宅前の側溝や雨水ます周辺の清掃にご協力お願いします。問い合わせ、道路管理課。電話 7150-6093、 ID10274711。 ゴミが溢れた状態ときれいに取り除かれた状態の2枚の薄いマスの写真があります。自宅が安全なら原則在宅避難を。避難所に行くだけが避難じゃない。災害発生時、自宅での安全が確保できる場合は、原則として自宅で待機、在宅避難しましょう。大勢の人が避難所に詰めかけると、自宅外への避難が本当に必要な方の受け入れが難しくなります。また、いざという時に、親戚や知人宅が安全であれば、避難、分散避難できるよう、普段から相談しておくことも大切です。 防災行政無線と家族で避難の相談をしている様子の2枚のイラストがあります。担当は佐々木でした。
本面、市の防災対策。市民一人一人の生命財産が守られるよう、市では災害時の防災・減災対策として被害を最小限に抑えるために、防災施設の整備や浸水対策など様々な事業を進めています。8項目あります。1、食料・飲料や避難所の資機材などを備蓄。2、公園などに防災施設を整備。3、自主防災組織を作りませんか。4、災害医療体制を強化。5、浸水被害の軽減に向けて。6、地震に強い耐震管へ。7、耐震診断、耐震改修費の一部を助成。8、応急給水栓を市内公立小学校に整備。1、食料・飲料や避難所の資機材などを備蓄。災害時に食料や飲料水、生活必需品を迅速に供給できるよう、市内35箇所の防災備蓄倉庫に分散して備蓄しています。合わせて発電機や通報機などの資機材も配備しています。問い合わせ、防災危機管理課、電話7150-6312、ID100-3743、流山市防災倉庫の外観と中に備蓄されている食料品の写真があります。2、公園などに防災施設を整備。避難場所の防災機能を強化するため、市総合運動公園や大堀川水辺公園、南流山中央公園などに災害時に一時避難する被災者が利用できるマンホールトイレやかまどベンチ、太陽光 LED 照明、災害用井戸などの防災施設の整備を進めています。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312。市総合運動公園に整備した防災施設、かまどベンチ、マンホールトイレ、災害用井戸の写真があります。3、自主防災組織を作りませんか。自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという共助の精神に基づき、災害から住民の命と生活を守るため、地域の皆さんが協力して防災活動に取り組むことを目的に、自治会単位で構成される組織です。資機材の整備や防災活動などを通じて、地域の防災力向上にご尽力いただいています。設立に必要な手続きなど、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312、ID100-3611。 4. 災害医療体制を強化。災害時に備え、救護所用の医療資機材や医薬品を備蓄して医療救護体制を整備しています。また新たな感染症などの発生に備え、ワクチン接種体制の整備や感染者に対応する職員などの個人防護具や消毒薬の備蓄などを進めています。問い合わせ保健センター、電話 7154-0331。 備蓄されている医薬品と防護服やマスクなどの個人防護具の写真があります。担当は山野でした。
5、浸水被害の軽減に向けて。台風や局地的大雨による浸水被害を軽減するため、水路などの補修工事を行います。大雨時には水位監視を行い、迅速で的確な水防活動を行います。問い合わせ河川課、電話 7150-6095。 水位監視装置が設置されている 和田堀都市下水路の写真があります。6、地震に強い耐震管へ。地震が起きても漏水が発生しないようつなぎ目の抜けにくい耐震管へ更新する工事を計画的に実施しています。昨年度までに市内の水道管690km のうち410km、 59% を耐震化しました。引き続き耐震化率 100% に向けて整備を進めます。問い合わせ水道工務課、電話 7159-3233。 耐震管敷設工事の様子の写真があります。7、耐震診断、耐震改修費の一部を助成。木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用一部を助成します。特に昭和56年以前の建築物は古い基準で建てられているため耐震性が不足している可能性があります。交付決定前に実施してしまうと補助金の交付ができなくなりますので必ず実施前に申請してください。なお予算に限りがありますのでお早めに申請してください。詳細はお問い合わせください。対象、次のすべてを満たす木造住宅4つあります。1、自ら所有し居住している。2、昭和56年5月31日以前の建築。3、在来軸組工法。4、地上階数が2階以下で1戸建て。補助金額、耐震診断、診断費の3分の2以内、上限5万円。耐震改修、工事費、設計費、管理費の合計の8割以内、上限100万円。問い合わせ、建築住宅課、電話 7150-6088、ID100-1913。大きな窓を小さな窓に変更し、耐力壁、地震や風などに耐えられる壁に変更する耐震改修例の写真があります。8、応急給水栓を市内公立小学校に整備。災害や水質事故などで市内の広範囲で断水が起きた場合に飲料水を迅速に供給するため市内公立小学校の受水槽に応急給水栓を整備しています。すでに15校には整備し小山小学校には9月中に整備する予定です。なおこれまで通り大高の森、西平井、江戸川台東部の市内4浄水場の給水拠点でも応急給水を行います。皆さんが水を持ち帰りやすいようにリュックにもなる容量6リットルの応急給水用水袋を用意していますので徒歩や自転車でも運ぶことができます。問い合わせ経営業務課、電話 7159-5315。 大高の森浄水場応急給水栓の写真と小学生でも持ち運びしやすい給水用水袋の写真があります。市の防災対策終わり。担当は久保でした。これで広報流山2020年8月11日号を終わります。今回の音訳は高木、中橋、中田、大江、林、茜、岡田、村山、佐々木、山野、久保。制作構成は流山音訳グループ。制作完了は2020年8月7日でした。